あとほら、僕、しゃっくりが止まんないから、今。しゃっくりが止まんないんで、メンクさんにぜひ喋ってもらいたいっていう。ほら、しゃっくりが、ほら。
これは本番なんやろ、分かっ
こ
と
れ
る
は
で。
本番ですよ、多分。
そうやろ。
ていうか、先週、そういえば、皆さん先週の M ラジ聞いてくださいましたか？宝塚記念の回だったんですけどね。あれですよ。結構時間いっちゃったじゃないですか、2時間。あれ、本当だったら、あんなに面白い爆笑トーク連続のオープニングトークがあったんですけども、もう泣く泣く切らざるを得なかったというね。で、メイクさんね。オープニングトークね、僕の、はい、もう忘れてるぐらいの記憶なんですけど、それぐらいのレベルのフリートークだったんですけど、チアガール居酒屋に行った話をね、オープニングで15分ぐらい喋ったんですけど、全部切るっていうのありました
そうや、そうやったわ。
しか
た
も
また
な
ま
ん
れたもん
か、
だって。
あれ、チアガール居酒屋行った後になんか、一昨日ぐらいかな、昨日か今日か、あ、今日かな、なんか、あれですよ、特ダネだかで特集されてましたよ。多分あれ
チ
で、
アガール居酒
多分コロナがあったから、なんかそういう、どういう対策してんだ的な感じで。そういうお店は？はいはい。
おお。
そう、あれ多
まあ、
分、
影響しない方がいいし。
そう、まあ確かにそうなんだよ。あれ多分バレちゃいったらね、もう恥ずかしくてね、顔真っ赤になって何もできなくなると思う、多分。もうね、俺でさえめっちゃ恥ずかしかったから。
どういうこと？応援されるってこ
そうなのよ。なんか、
と？ええー。
そう、なんか、まあ、メンクさんも聞いてたけど、なんつうの？そう、いくらか払うと、歌歌ってくれて、踊ってくれて、途中途中に俺の名前を呼んでくれるっていうか、自分の名前をね。そう、それで、俺ブライトって入れてたから、超絶イケメンブライトみたいなこと言いながら、踊ってんだよ。これ多分バレちゃうんだったら逃げちゃうんじゃないかなっていう。多分、駆け出して逃げちゃうんじゃないかなって、ドアガラガラガシャーっつって、行っちゃうんじゃないかなってぐらいの、こう。そう。あれでも酔ってないとだから楽しくないね。バレちゃんキャバクラとか行ったことあるの？
本当数回。
ああ。
しかもなんか付き合いみたい
まあそうだよね。バレちゃん単独で行くイメージが全くないもんね。
な。ないな。
ないな。メックさん。普通オタ紹介していいですか？
どうぞ。
ラジオネームビビさんです。
はい。
お二人様、メンクさん、お疲れ様でーす。ってことでね。
お疲れ様です。
先週宝塚記念会は神回でした。楽しい放送ありがとうございます。特にサートルナーリアからの予想の新年については、よくぞ言ってくれました。巷にはどうでもいい予想記事が溢れ返っていて、まさに書くことないから書いてる予想とは呼べない記事にげんなりしていましたので。まさに書くことがないから書いている予想とは呼べない記事にげんなりしていましたので、低用章で人気馬ボックスで的中っていうのは本当にあれです。書くことがない、信念のない予想は地方競馬重賞では顕著でひどいです。自分スタンスで競馬を楽しみ、馬券を楽しもうと再認識できることができました。オカルト理論で攻めている私ですが、怪しいとか思われても、こちらの理論でこれからも攻めていこうと思います。馬券は他人と違うことをやらないとダメ、絶対。ってことでね。ブライトさんやメンクさん、ゲストの方々の今の馬券理論にたどり着くまで、どういう予想や理論を使っておられましたか？よければ教えてください。それではオンライン競馬開催楽しみにしてまーす。ってことでね。そう、競馬歴と M 歴？まあ、例えばバリちゃんだったらだけど。もしくは、メンクさんだったら競馬歴とその血統予想歴っていうんですか？どれくらいの差があるのかっていうね。僕は、まあ別に馬券は当時買ってなかったですけど、まあまあ、競馬好きで面白いなと思って予想とかしてたのは98年ぐらいからで、M 知ったのが2001年なんで、まあ3年ぐらいなんですけど、間が。まあ、それまではサラブレ見たりとかして、まあ、なんだ、相性のいい枠とか、相性のいい血統とか、相性のいいローテーションとかをサラブレで見て、まあ、買い目決める程度でしたけど、 まあ、解明っていうか別に買っちゃないんですけどね、実際は。はい。まあ、予想ってことですけどね。
うん。
レンクさんどうですか？
俺はね、だからやり始めたのは93年の有馬からで、まあ、本格的は94年からで、決闘はね、だから俺もサラブレとか金番から入った人で、
はいはいはい。
だ決闘のブログをやり始めたのは多分2005とかかな。2004、5、6、そのあたり。
12年ぐらい経ってる。12年ぐらい。
13年、14年ぐらい。
はい。
その期間はだから結構あるんじゃない？ 10 年ぐらいだからあるんじゃない？期間的にその、決闘に入るまで、ひょっとしたら。
え、それ何で予想したの？サラブレとかですか？
いやー、それはだからあれちゃうかな。ほんまに新聞見て、着順とかだっちゃう？多分。
はいはいはいはい。
決闘なんか全然見てなかった。多分。
なるほどね。
着順、あと人の意見？
はいはい。人の意見ね。
一緒にずっと買いに行ってた人がいたから、
はいはいはい、
その人がすごい知ってたからね。
うん、
じゃあ、お前これ買うとけ、言われたら、はいはい、これ買いますわ。
なるほどね。
はいはい、今じゃとてもじゃなくありえへんのとね。
はいはい。
うん、
バレちゃんは？
僕は、多分1年ぐらいですかね。
あ、間が。
M、間が。始めてから M 知るまでの、
はいはい。あ、一応でも、その M ラジとか聞く、前から一応競馬やってたんだ。
やってたっつっても毎週やってるわけじゃないかった
ですから。はいはいはいはいはい。
まあちょこちょこやってた感じで、あでも M ラジ聞き始めたのはでも やり始めてから半年ぐらい後。
おお。
早い。
うん。で実際に使うようになったのはだからそこからまた半年ぐらい。
はい。
あるんで1年ぐらいだと思います。
なるほどね。じゃあもうすぐ M って感じなんだね。じゃあある意味
そうですね、そうです、
うん、
まあでもそれ
だったらまあ多少本も買ったんで M の、
うん、
それと M ラジで勉強してみたいな感じです。
あ、なるほどね。まあでも M ラジから M をやってるってことだよね、ある意味ね。
そう、 M ラジスタートで後から本買った。
なるほどね。じゃあもうこれはもう今井さんから何割か俺もらってもいいぐらいだね。これ一人、一人できてるわけだから、エムラーが。
そうっ
す。うん。
うん。
はい。というわけで、あともう一つ、普通ありますよ。
はい。
はい。ラジオネームピロリズムさんですね。ブライトさん、今日はお休みのタクヤさん、そしてゲストのメンクさん、バリアションさん、こんばんワンカラット。
はいはい、
泳ぐのをやめたら死ぬサメことピロリズムです。いやー、宝塚記念の回最高でしたね。拓也さんのピロさんはマグネリアン買っときなさいから始まり、ブライトさんのユウさんごめんねーとか、メンクさんのあーわかったわかった消す消すなど爆笑ポイントが盛りだくさんで、もう5回も聞きました。ユウさんの決闘のお話やM人との決闘人との別れたモズベルの話など勉強にもなりました。ありがとうございました。私は収録の次の日に、メンクさんと差し飲みをさせていただき、人生の中で一番興奮する週末でした。そうなんですよね。そうそう。そう。ピロリズムさんとメンクさん、一緒に飲んだんですよね。
そうですね。はい。
メンクさんはラジオの印象そのままの素敵な方でした。初対面の私に違和感なくいろんな話をしていただき、とてもお歌が上手でびっくりしました。と、こんなもんでいいでしょうか、メンクさんってことでね。
はい。いいでしょうね。
次は M ラジメンバーの方々との不快に参加させていただくのを夢見て、止まって死なないよう、普通歌を送り続けようと決意したピロリズムなのでし、たまもナイスプレイ、渡辺邦彦ってことですね。了解。そう、なんか、ピロリズムさん、そう、結構ツイートされてましたもんね、メンクさんと飲みに行って、とか。
その後、そうそうそう、だからあんなに、うん。
その後スナックも行かれて、あれですよね。なんか、歌歌ったんですよね。バスへのスナックで。
そう、バスへのスナックでね。何時まで ?3 時過ぎぐらいまでいたのかな、そこに、スナック。で、そうそう、その、まあ、あんま歌わんと喋りましょうや、って感じで喋ってて。
へぇ、
だから飲み始め、一軒目行ったんが多分7時過ぎぐらいで。
はい。
で、そこに多分、11時ぐらいまでいたのかな。4時間ぐらいいたんじゃん。
よくあれですよ。初対面の人と4時間喋って、うんっていうことですもんね。
そうやで、ね。
すごいな。
俺、案外なんともないよね。だ結局だからもう競馬っていうなんていうの、共通の話題は間違いなくあるんやんか。
はいはいはい、はい、はい。
もう上がり的に。
いや、だって、
それさえあれ。
あれですよ、うん、僕とすりみさんなんかですよ、競馬と大喜利っていう2個の共通点あんのに黙ったりしますよ。シーン、シーンってなるときありますからね、完全に。
まあ、ブラピもな、酒入ってなかったらあんまり2人来てもそんな言うほど。
そうかもしれない。酒入ってないときついかもしれない。もしかしたら。はい。
うん、だから、うん、そう、結構喋って、11時からその移動して3時までやわ。めっちゃ8時間ぐらいずっと喋ってたじゃん、多分。
それはすげえ。
うん。
そう、だからなんか、そのピロリズムさんが、なんかツイッターで、なんか想像通りのイケメンでしたみたいな感じで書いてあったから、で、俺とベッちゃん二人でそのツイート見て、二人でこう、スカイプしてたんですけど、イケメンは違うよな、イケメンじゃないよな、みたいな感じでずっと、そこで8時間ぐらい喋っちゃいましたもん、逆に。その、フィロリズムとメンクと同じぐらい喋っちゃいました、そこは、そこで。その、あれめ、なんか、イケメンとかですよ、イケメンではないよね、みたいな話。なんか、いいお父さんであって、イケメンではないよね、みたいな話で8時間盛り上がりましたから。
うん、はい、それはね、うん、ブラビア正しいな。
いや、そこは否定してくださいよ。イケメンじゃ、わしは。いや、何言ってんの、ブラピー。わいはな、世界一の美貌を持つ女を嫁に迎えて、もう20年経ったんや、ぐらいのこと言ってくださいよ、それは。本当に。
誇張しすぎやっちゅう。
いや、もう奥さん綺麗です
から。いや、多分、いやいや、何言うと。多分、ピロさんの方が上やんか、俺、年。
あ、そうですよ。上ですよ、ピロさんの方が。
で、自分らは下やんか、
はい、
俺より。
はい。
その操作ちゃうだから多分。
ああ、その。
だおじさんから、おじさんから見たら、だからちょっと。
あ若いからってことですか？
そうそうそう。で、あなたたち若いから、若い人回りもしたから見たら、ただおじさんやんか、俺。まあ、ピロさんも結構よく喋る人で。
はい。
うん。まあまあ、もうほぼ想像、まあ、想像よりちっちゃかったかな。結構。
あ、こじんまりした感じで。
身長。
そうそう、こじんまり。村ピぐらいじゃん。ひょっとしたら。
ええー俺よりチビいないと思うけどね、この世に。白木みのるぐらいじゃねえかな、俺よりチビなの。多分、いい大人で俺より小さいで白木みのるぐらいだと思うんですけどね。本当に。
うわ、想像したよりは結構。
あたり前だろ、クラッカーって感じだと思うんですけど。はい。
だから、ピロさんもなんていうの、はい、仕事柄、ちょっと社長みたいなことしとるから。
あ、そうなんですね。はいはい。
うん、で、営業とかも行ってはるから。まあ、やっぱ、だから喋るよね、結局だから。
なるほど。
ああ。
んでね、一個聞いてほしいのがね。
はい。
はい、俺がピロさんに質問したのは、
うん。
あの、まあ、エムラジずっと聞いてる言うてるやん、あの人が。
はいはいはい、
うん。で、実際ほんまに全部聞いてますって聞いて。
はいはいはい。
うん。あの、ツイートではなんかこう、書いてあるやん、全部辿って聞いてます
みたい
な。うん。ほんまに聞いてますって聞いたら、あの男、なんて言ったとこ
ちょっと待って。今の流れだと、あんま聞いてないって言ったんですか
ちゃうね。いや、聞いてんねんけども、一つだけ聞いてないのがあって。
あ、はいはい。
それ以外全部聞いたらしいわ。ただ一つ、一個だけ聞いてないらしい。じゃあ全部聞いてへんやないかって突っ込んだやけどね。
はい。一個だけ聞いてない回があるんですか
何やと思う。
ちょっと待って。回ってことは丸ごと聞いてない。
メンクさんが最初にゲストに来た回。
なんでやねん。俺の聞いてない あの人。
あ、わかったわかった。乃木坂の回。
あ、正解。
あー、なるほどね。
聞いてないらしいわ。乃木坂だけ。
まあ、乃木坂の回でも聞いた方がいいよね、バリちゃんね。バリちゃんも出てるしね。
うん。
そうや
な。そうそう。あの、ちゃんとほら。
乃木坂かんなかったら。
いくたはアエロリットみたいなこと言ってたもんね、なんか。
それが、だから、乃木坂が全然分からへんから聞いてないって言ってて。
あ、なるほど。
全部聞いてへんやん、と思いながら。
あの人なんでエムラジ知ったんですかね。
なんやったっけな
そもそも
聞いた。もともとでもあの人 M をしとったみたいよ。
あ、そうです。そうそうそうそう。だってあの、知ってましたもん、昔のこと。
うん。で、M タンっていうの ?M タン。
あ、M タンありました、ありました。
予想大会
はい。
うん。で、その、競馬の予備校とか。
ああ、競馬予備校、そうですよ。
うん、その辺は全部知ってはったよ。
そうなんですよ。昔からの人なんですよ。
で、その何なんか先週もなんか普通だけ出たけど、 当たらんくなって途中一回そのなんていうの、
うん、
やめて。
そう。
で、また最近、M ラジオ聞いたって言ってたけど、そのどっから聞いたのかって俺も聞いてないわ。きっかけは。
じゃあ、それは普通オタで送ってもらいましょう。
送ってもらおうか。
何で知ったかっていうのね。
そうそうそうそう。うん。まあ、とにかく楽しいらしいわ。
ああ、今は。
もう M ラジオ聞くのが楽しいんだって。
あ、なるほど。
うん、
じゃあ。
いいな。
地獄を見せてやりましょう。いいなっていうのは、もうバリちゃんは今楽しくないってことかもしれない。いいな、昔の俺を見てるようだみたいな感じですもん、ね、トーン的には。あ、そうか、バリちゃんあれか。もう今競馬がちょっと億劫になってきているっていう。外れすぎて。もうふざけんなよっていうね、感じだよね。
あかんやん、それな、ピロさんのあれになってまうやん。二の倍になってまうやんか。
あ、M が嫌になっちゃうみたいな。
そう、M が、ははは、かんなって言って。だから、こうしてやるなんていうの、こう、まあ、なんとか行ける距離にいはるから、ピロさんね、はいはいはい。また、まあ、まあ、最初はほんまはザッツマンも来る予定やったよ。
うん。
でもザッツマンで結構来なかって、うん、二人になったよね、はい、結局。
いや、ザッツマンとピロさんの、あれですね、うん、会うの面白いですね。どっちもリスナー同士が会うみたいな。
そうやろ、だから、最初だから、新旧 M ラジリスナーと会うんや
っていうか、ぶっちゃけ、それ、そこにメンクさんいるのちょっと複雑じゃないですか。なんで俺いいんだろうみたいな感じで。
自分がおらな、俺じゃなくてブラピーおらなあかんやろ。なんで俺や
ろ。確かに、そこにザッツはいても、どっちも M ラジファンなのになんで俺みたいな感じになりますよね、ちょっと。
そうやろ、俺 M ラちゃうしと思って。
確かに。
あなたたちは、あなたたちはだけど、俺ちゃうしと。
なんでお前らのエムラジの話聞かなきゃいけねえんだよっていうね。俺三大決闘予想からブログの話をしろお前らはって思いますもんね、そこは。
いや、まあそれは別にいいけど。
俺のファンであるよって言って、ね、思いますよね、そこは。やっぱり。ふざけんだよって言ってね。
いや、まあまあまあ、まあ、まあ、行ける距離であって、そういう、なんていうの？まあ、つながりとか、まあ、たまたま今回もなんか、その話の流れで、ダイレクトメッセージで返してるうちに、なんか、どっちからともなく誘い誘われ、まあ、じゃあ会いましょうかって感じになったから。
はい。まあ、そういう出会いができたってことですね。Mラジオを通じてある意味。
いや、まあ、ある意味ってか、まあ、Mラジオを通じてやね、完全に。
確かに。
うん。
うん、じゃあ、それは、ピロリズムさんもね、じゃあ、来週はじゃあ、なんで M ラジオ知ったかをじゃあ教えてください。はい。そこ喋れやって、喋れやって。
ああ、なんか喋れや
って。そうそうそうそう。遅い遅い遅い遅い遅い。
ああ、遅いわ。もう一回もう一回。
泊り系競馬サロン M ラジ。どうも、改めましてこんばんは、 M ラジでございます。ブライトです。
ペンクです。これ僕も入っていいですか？
入っていいですよ。
マリです。
やる気ねえじゃねえか全然。はい、というわけで、今週はですね、タカヤさんがおられないので、今ラジ休むことも考えたんですけども、なんとメンクさんが、ブラピー、 M ラジだけやめちゃダメや、 Y が出るから必ず放送するんやってことで、実現に至ったんですね。はい、というわけで今週はメンクさんからですね、じきじきに、オファーいただきましたんで、はい。というわけで、メンクさんが言ってくれんなら、もう、出さざるを得ないっていうか、まあ、やらざるを得ないので、それはもう、Mラジも継続せざるを得ないんで、やっぱゲストも30回ぐらい出てますし、まあ、やっぱり最多ゲストの方なんで、ブラッピー、あれやで、ワイ今回出さんかったら、もう今後出えへんでって言われたら、あー、すいません、つってなって。じゃあ、ぜひぜひ、
みたいな。止めてくれや。
いや、バリちゃん止めれる人。
いや、そうそう、なんか今日が30回目みたい
な。しかもあれだよ、番外編入れたらもっとだからね。
そう、予想。
予想の回だけで30回だからね。
もっと出てるイメージある
。確かにね。まあ、 いない時もめちゃめちゃ話すしね、メンクさんの話を、ね、はい、だから余計。でもバレちゃんももう15回ぐらい出てんじゃない？
出てる出てる。
僕自分で何回かわかんないな。
確かに、あんまり俺も数えてないけど。
俺、はい、あれよ、あの、知識用であったやんか。俺がだから何回出てるとかやつ。
ああ、そうだそうだ、はい、はい。
そっから数え出したんよ、俺も。
あの時何回でしたっけ
あの時な、23とかぐらいだったんじゃ
ん。そうでしたよね。そっからまあ出てますもんね。うん、
でもあれよ、30回のうち1回もないよ、俺から出た言うたことは。
この番組はですね、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤ3人が競馬予想を繰り広げちゃうというラジオ番組です。
ひどい。
さあ、今週は CBC 賞、予想していきましょう。
まとまり系競馬サロン、M ラジ。この番組は、M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、イエーイ。
いや、ここからは僕が、はい、拙い回しをしようと思いますので。
でも前、アニマで司会やりましたもんね。
あ、そうでしたね。はい。まあ、僕は先週ね、予想させてもらってるんで、まあ、もちろん今日はね、ゲストでバリちゃん来てますし、まあ、ブライスさんの番組なんで、はい、僕はもうこれぐらいでいいと思います。はい。しっかり M のことをね、聞いていただいた方がいいと思いますので。はい。じゃあ、今日の予想は CBC 賞ですかね。
はい。
はい。第56回、CBC 賞。ね。G3 ハンデ戦。
めっちゃやってますね。
お二人の CBC 賞の思い出は
何ですか？ CBC 賞の思い出暮れにやってた時に、ゴールデンロドリゴが来た。
ああ、12月やったね、これね。
そうそうそう。冬にもやってましたからね。
やってたね。
そう。僕はでも、最初ダビスタ買った時、2とか3の時はまだ夏でしたけど、夏行って冬行ってまた夏に戻るっていう。うん、はい。
バリちゃんは？
なんか思い出ね。
うん。
まあ、カチューマが一頭もわかんないってい
う。マジ去年はちなみに
去年はでも、あれですよね。レッド。
そう。
そうそう。
レッドアンシェルですね。
レッドアンシェル。
うん。
それ以前はもう一トンマジでわかんないかもしれない。一昨年がもうわかんないと思う。
あれあったじゃん。ほら。なんだっけ、もう俺も出ねえや。なんだっけ、スウェプトオーバーボード最強馬。
ああ、はいはい。レッドハルクス？
あ、そう、レッドハルクスが勝ったよね。
ああ。
そう。ダートからで。びっくりしたって。
売り売り。ね。うん。
あ、売り売りもね。
うん、あ、でも、シャイニングレイとか買ってますね。
あ、そうだ、シャイニングレイいたじゃん。バリちゃん好きじゃん、シャイニングレイ。うん、
あ、これ覚えてるわ。
超外出しの川田でしょ。
うん。いや、絶対取ってない。だって2着、セカンドテーブルですもん。
セカンドテーブル。だって、シャイニングレイってあれじゃんね。ホープフルとか出てたもんね。
うん、はい、そう。そう、
いきなり短縮できたやつだよね。うん、なんか、初戦2で。
はい、そう、はい。
あった、あった。
じゃあ、その予想なんですけど、オッズが金曜日は出てないので、ネット競馬から、そしたら拾っていきますね。一番人気が、クリノガウディで 2.9 倍。
はい。
二番人気が、大勢アベニールで 3.6 倍。
はい。
3番人気がアウィル・アウェイで 5.1、
うん、
以下レッド・アンシェル、ミッキー・スピリット、ロケット、
うん、
という順番の予想図になっております。
ほいほーい。
はい、それでは、ブライスさんとマリア・シオンさんに本命を。
いやー、あなたも
ね、ミッキーさん打たない。
あなたも打ちましょうね。なんか宝塚置いて一段落やー、足の宝石箱やーみたいなこと言ってたじゃないですか。なんかツイッターで。 ね、言ってたじゃないですか。彦摩呂バイク。言ってたじゃないですか。言ってたじゃないですか。でも、あんな許しませんよ。もうやり続けなさい、あなたは。本当に。ここまで来たんですから、別に。じゃあ、M ラジ続くまでやりましょう。まあ、別に、あ、そんな、週中は、じゃあまああれですけど、まあ予想はするでしょ、でも、週末は。
予想は、まあ年内はとりあえずね。
そうね。いや、多分、まあ夏はあれですけど、やっぱ秋になったら、ちょっと熱を帯びてきますから、やっぱり。
いや、そうかな。
そう、秋ぐらいになったら、やっぱり、あんだこのくだらね予想しやがって、俺が週中から更新してやるって思うようになりますから、多分。ツイッターとか見てたら。こんなくだらで予想でチヤホヤされるんだったら、俺が週中から更新してやろうって言って、なりますから、
絶対。あのね、うん、ほんまにそういうふうに思ってるって思われるやない
か。あ、じゃあ、思ってないんですね、じゃあ。
思ってないよ、言うわ。
ああ、なるほど。じゃあ、いいですけど。
15年前ぐらいなら思ってたかもわからないけど、言うわ、もう思ってた。
15年前思ってたんですね。わかりました。あ、そうですよね。まあ、ブログ始めた当初ね、僕たち、相互リンクしてすぐぐらいですよね、多分。
そうですね。若い頃はね。ね。はい。そう。じゃあみんな OK ですか？
メンクさんとだってもう相互リンクして多分もう15年ぐらい経つからな。
そうやね、経つね。
経ちますよ。
15年ぐらいね。
経つ。
経つ。うん。そう、若い時はそれはね、まあ、負けたくないとかのあって、今は、
はい、
今はもう L、ド L よ、今はね、うん。あ、いや、わからんな。でもこれ SK3 兄弟もな、これな、教養考えたら。
そうですよ。バリ、俺、メンクの SK3 兄弟ですよ。
SK3 兄弟。
SK3 兄弟の長男ですよ、メンクさんは。L に見せといて裏に S があるっていう、その、L カッコ S ですから、もう完全に。
それ、そんなこと言うとか、バリちゃんが、メンクさんは実はあの人は S いっぱいありますとか、また書き込みされるんや、またさ。はい。
はい。
じゃあ、OK ですかね。
行きましょう。
はい、じゃあ3名の本命出ましたんで行きましょう。はい。せーの、ドーン。行きましょうか。
はい。
はい。じゃあ、ブライスさんの本命が、ミッキースピリット。で、バリアシオンさんの本命がディメンシオン。で、メンクの本命がロケット。ということで、人気順はミッキースプリットかな。じゃあ、ブライスさんお願いします。
はい。これ、でも語るようなことあります？
ありませんね。もう分かってますよ。
もう、そうですよね。
はい。
ああ、もちろん、ミスもあるから。言いたい。言いたいけどどうしよう。この馬ですね、あれです、阪神戦にすごい適性があってですね、いやー、適性が、もうやっぱ阪神戦に向きの、もう馬体してるんですよ、本当にね。はい。
馬体を、馬体評論家だった
よね。あ、すいません、ディープ初重賞です。コバね、コバ初重賞。はい。
あ、一回使ってるんだ。
一応ね、3歳の時使ってますね、去年。
アーリンド使ってるんやね。
はい。
あ、俺も鉄骨や思ってたら。そっかそっか。
まあ、距離短くしてきたタイプでですね。はい。はい、まあ、母父が多分 S とか強かったんでしょうね。まあ、グリーンデザートで断地比で、まあ、結構、距離短めの血統なんで、まあ、そっから S を引き継ぎつつで、まあ、じわじわ距離を短くしてきたっていうタイプだと思うんですけど。まあ、それで、まあ、2番人気1着、7番人気1着と。で、まあ、激走したのに、前走1番人気1着だったんで、まあ、ここで、はい、その7番人気1着の後に1番人気1着するって結構難しいと思うんで、まあそれでもしっかり16頭立てで1枠2番から1番人気1着してきたから、まあこれはまあ充実してるなっていうふうに、まあ判断しまして、まあ1番人気1着後の、まあ重賞、初重賞、コバね。はい。っていうことで、まあ3連勝してますし、ディープの勢い的にはまあこれでしょうがないかなって感じですね。はい。
なるほどね。はい。まあ M ラジ聞いてる人ならもう、大体想像したかも。
まあ、ベタですよね。はい。
うん。はい。バリちゃんは？
言いづれえな。これ落としましたね。
おお。
最後。
あらら。
まあ、はい、印上は。
はいはい。
3連勝して、鮮度あって、いいんですけど、勢いと鮮度は。ただ、ちょっと勝ち方があんまり、
ああ、
っていう風に僕には打
ちたかったので、はい。そうやね。あんまそうやね。うん。
ちょっと罠っぽいかなって。
なる 僕は白三角。
はい。
何番手？5番手。ね。
ほい。
上から。ね。はい。まあ、これだから、まあ、先週の続きで、まあ、ババがちょっとまた重たそうなので、ディープに、これは、母方が、まあ、さっきブライスさん言ったけど、まあ、グリーンデザートで、まあ、インビンシブルスピリットやから、まあ、一徹とか。
あ、一徹ね。はいはいはい。
あの、まあ、洋芝が強いね、グリーンデザート、ね。
確かに、一徹はそうですよね。
洋芝、札幌箱だって。だから、まあ、割とだから、こう、なんていうかな。あの、まあ、欧州色も強くて、母方が。まあ、パワーもあるから。まあまあ、ババは割と悪くないかなっていうような感じがしたんで、抑えたということですね。
なるほど。
はい、じゃあ、対抗いかつか。
え？
え？
ん？
ロケット、ロケット。
あ、じゃあ、ごめんごめんごめん。あ、バリちゃんの本命やごめんな
さい。ロケット。
ロケットの方が人気してますから。
ロケットが人気してるね。
はい。
ロケットね。はい。
この人何回出てるの、ね、この人30回出てるのかな、本当に。はい。危うく対抗以下打ちそうになりましたけど、はい。
ごめんなさい、ごめんなさい。はい、慣れてないもんね。
はい。
と、ロケットね。な、これもだから、まあ、ババが思い想定で、まあ、先週の鈴木みたいなもんやね。あの、先週宝塚がバゴとルーラーシップ、で決まったんで、まあ、割とだから、体力系のお父さんってことを考えたら、ディープスカイは、ね、クリンチャーとか、スピリッツミノルとか、あとダートの、重賞、ボルト、レーネ、競泳ギアとか出してるんで、まあ割とだから、まあパワーとか体力もある、まあお父さんかなと。で、これディープスカイっていうのが、近親に、タップダンスシーがいるんで。
あ、そうなんですか。
ミスカーミーってこの4代の、ディープスカイの4代のおばあちゃんかな。
はい。
いるんですけど、これがだから、この品系にそのタップダンスシーがいて、だから、ディープスカイのイメージよりはなんかこのタップのイメージっていうか、なんかすごいなんか、サンクは結構なんか割とそういうそのタップの血を受け継いでるのか。
重たいってことですね。はい、
重たい感じね。うん。だからまあ今のババにこれがだから合いそうなのかなっていうのと、あと母父がこれ、マライ・アズモンってこれまあネイティブダンサー系なんですけど、これがね割とアメリカの早い系なんで、まあバランス的に、だから、パワー体力に早い地位で、いけるかなっていうのとね、あと、まあ、その、ディープスカイ自体は、圧倒的に平坦より急坂が良くて、はい、あと前傾ラップ、前傾ラップの方がいいっていうのが、まあ、特徴で、で、前走結局、京都ね、京都平坦で、しかもこれ、スタートね、前走バチッと決めたのに、なんか知らんけど抑え込んで2番手から行って、結局、先行かれた馬に残られるっていう、まあ、へったくそな騎乗をね、騎手がかましよったんですけど、だからまあ、スピードがね、結構あると思うんで、まあ思い切って、まあグランドロアがいるんでね、まあその、だから後ろぐらいで、うまく前傾ラップで、坂で、体力活かして、なだれ込めたかなっていう感じで、打ちましたけど。はい。ブライスさん、ロケットはどうですか？
ああ、これ迷ったんですけど、消しちゃいました。
はい。
僕はちょっと、その、重すぎるかなと思って、血統的に。
ああ、なるほど。
で、消しちゃったんですけど、まあ、京都で負けた後の阪神っていうのはいいのかもしれないですけどね。ちょっとこれ、でも、結構ボーダーラインっていうか、臨戦は好きなんですよ。やっぱ人気で負けた後の人気落ちっていう感じなんで。はい。
うん。はいはいはい。
ただまあ、千日実績がないっていうので、まあ短縮どうかなっていうのと、まあ割と逃げ先行一辺倒な馬なんで、まあ、差しとかはちょっと無理かなとかいろいろまあ、踏まえて、まあ消しちゃったんですけど。
なる
ほど。
はい。はい。はい。マリちゃんどうですか？
僕はこれが対抗です。
おー。おっと、はい。
はい。今回、本命と対抗が初戦にしたんですけど。
あ、なるほど。はい、はい。
2頭だけが戦に初で。
はい。
で、まあ、どっちか本命にしようと思ってて、まあ、位置取りとかいろいろかけれるのが、まあ、本命の方だったんで。
ああ、なるほどね。はい。
はいはいはい。
で、まあ、臨戦的には、交互っぽいんで、悪くはないと思うんですけど、うんうん、し、前向きさもあるんで、千人への対応が、どっちがじゃあスムーズにいくかって言ったら、こっちの方が多分いくとは思うんで、
うん、なるほど。うん、
はい、これ、いいかなっていう感じですね。
じゃあ、そのまま引き続いて、ディメンシオン、行きましょうか。
はい。ディメンシオンは、まあ、これも、千人初。
ですよね。
はい。重賞っていうか、オープン上がってきてから多分5戦か6戦くらいしてると思うんですけど、まあ、内容、どのレースも1006か1004で、頑張るんだけど、ワンパンチ足りないみたいな、内容。
うん、
で、それは自分には、ちょっとなんつうか、体力とか、体力切れってわけじゃないですけど、の足らなさ、
うん。
最後まで踏ん張りきれないっていう風に映ったんで、で、短縮で、ちょっと差しに回って、うん、外枠から、伸び伸び走れれば、その、なんつうか、体力のなさっていうか、ワンパンチ足りなさを補えるかなと思ったんで、
うん、
これ本命にしました。
ブライスさんは？
これね、対抗なんですけど、俺でも最初に対抗が多分バリちゃんの本命っぽいんだよなって話したんですけど。
これから発
売
ね。
俺これっぽいなと思ったんだよね。うん、なんか、
はい、
なんか、これはバリっぽいみたいな。
なるほど。
このチョイスが。
うん、自分の中では結構、
ベタ。
お気に入った感じ。
ああ、そうなんだ。
はい、
多分、でも、多分、世の中的には全然お気に入ってないから、まあ、
そう
8番人気だからね。まあでも、これ、まあまあ、そうだよね、これね。うん、そうか。
負け方、まあ毎回、ワンパンチ足りないんですけど、悪くはないですよね。
そう、惨敗とかしないし、まあ、で、その、ディープの中でも軽すぎるタイプじゃないから、ある程度坂とかあって上がりかかりながらっていうタイプだと思うんだけど、それがまあ、モンジュとかだと思うんだけど、それでまあ、ある程度馬場がちょっと渋ってっていうのもあって、まあ、ディープの中ではそんなにすげえ、その、なんつうんだろう、すげえ、めっちゃ軽いですっていう感じじゃないから、まあ、いいだろうし、まあ、初短縮の、まあ、ディープで単純に鮮度っていうのもあるから、まあ、差し実績もあるし、まあ別に悪くないかなと思って、まあ対抗にしたって感じですね。
これ、あれよね、オータムハンデでレコードのあれに対応してるもんね、
そう
その重たい背後や。
なんかどっちもできるなっていうのがあって。はい
はいはい、どっちもいきそうな感じやね。
そうそうそう、
ね。
結構びっくりしましたけど。
あれがびっくりしないけどね、9月のね。うわ、ここまでさすがに印が回らなかったんですけど、二人の聞いたらちょっとね、当日入れる可能性を含んで。一応まあ、ここではまあ無印ということ。
はい。
はい、うん。僕はさっきのミッキーよりはちょっと歯型が重たいから、うん。スピードっていう意味ではちょっと千人っていう意味ではきついかなと思ったんで。
はい。
ちょっと、
はい、
ましたね。はい。じゃあ、それでは対抗以下。ここで大丈夫ね。うん、はい。はい。はい。じゃあ対抗以下。皆さん行きましょうか。
はい。
せーの。よいしょ。じゃあ、ブライトさんが対抗がさっき言われたディメンション。で、白三角が3といて、ラブカンプー、グランドロア、アンバル。ね。で、バリアシオンさんが、対抗はさっき言ったロケット。黒三角がジョイフル。で、白三角に大勢アベニールとエイシンデネブ。で、バツでアビルアウェイ。で、星印でラブカンプ。で、メンクが対抗、エイシンデネブ。黒三角がクリノガウディ。で、白三角が三頭で、大勢アベニール、ミッキースピリット、ラブカンプ。ということで、3人被ってるのはどうかな。
まあ、でも、エイシンデネブでいいんじゃないですか。
あ、まずエイシンデネブでいいかな。
うん。
エイシンデネブ。そうですね。じゃあ僕ね。はい。これは、だから、母方の方が重いんですね。
はい。
ハイシャパラル、これ、ポーラハルコ、これ、ヌレイエフ、サドラーにヌレイエフの母方に、カナロアなんで、まあ、母方の重たい位置に、まあ、早めの血をかけたっていう配合で、この、ハイシャパラルっていうのが、坂コースが割と良くて、
はい。
シゲルピンクダイヤ、
うん、
アマルヒコースト。
はいはいはい。
トルーク・マクトとか、そうかな。
うん。出た。懐かしい。
そうそうそう。だから、この、まあ、AC デネブってあんまりこの坂コースって使ってないイメージがあるんだけど、だからまあこの坂で、グランドロアが引っ張る流れで、ちょっと面白いかなと思ったんですけどね。
坂口だけに。
うん、いや、それは関係ない。調教師がな。
はい。
だからまあ結局後ろからしか競馬できへんのやけども、まあ世の短距離はね、これもだから、オパール、佐世保、オパール、京阪と、まあ、そこそこ頑張った後で、マイナス10キロやったから、まあ、仕方がないけど、京阪杯とかってね、これ、落馬、ファンタジストかな、うん、故障で、落馬したんだけど、この煽りをちょっと受けてて、外を回すつもりが内に突っ込んで、まあ、それでも結構、まあ、間からよく伸びてたし、まあ、本来カナロアって、アップよりはダウンの方が断然いいし、ボバなんですけど、まあ、ここはだからアップ戦になるからちょっとどうかなと思ったんですけど、そのまあ、オパールから、京阪杯の、うん、走り見たら、まあ、人気薄ならちょっと面白いかなと思ったんで、ちょっと、母方の重さも良かったんで、太鼓まで押し上げたという感じですね。バリちゃんも入ってるかな。白さん。
はい。
はい。
まあ、自分は、俺とジョイフルで、ジョイフルの方を上に取ったんですけど、
はい。
まあ、刺し馬をっていうのをまず、なんつうの、前提として探してて、刺し馬ならこれかなぐらいな感じなんですけど、ジョイフルとの差は、じゃ前走の位置取りと短縮度合いで、
うん、
まあ、上下はつけたんですけど、
ジョイフルはマイルから。
そう、マイルから短縮で、こっちは専用からしかも追い込み後なんで、
うん。
うん、っていう感じですね。
ウライサーも軸し。
そうですね。これ、まあ、僕佐世保からのオパールが結構強いなと思って、まあ、いい馬だなって、その時は思ってたんですけど、まあ、その後ちょっと着順悪くて、まあ、位置取りもずっと悪いんで、やっぱりまあ、一回先行、活性化、まあ先行まで行かなくても中段とかぐらい一回入れといた方がいいかなと思ったんで、ちょっとまあ特にショックとかも、まあ短縮はありますけど、まあね、15、11で来ちゃってるから、ちょっとなーと思って、まあ馬券内厳しいかなと思って切ったし、まあ内枠もちょっと嫌だったんで。
あ、なるほど、
ね。はい。で切りましたけど。
じゃあバリーちゃんをジョイフルはさっきのそした理由かな？
そうですね。シルクロード内容良かったと自分には思っ映ったんで。
はい。
で、そっから2戦は戦4と戦6使ってて、参考外っていうか、ベストの戦2に戻ってきてって感じですね。で、あとは休み明け2走目で、前走が、なぜか戦6だったんで。まあ、そこのを振りに使えるのはこっちかなっていうか。
グラビど
う？これも位置取りが悪いんですよね、結局は。
ずっとね、
うん。そうそうそう。で、まあ、リズムも良くないんで、そうっすね。これか。
まあでも、血統は重たいんよね、これね、キングズベストやから。
そうっすよね。でもな、33秒5とかあるんですよね。
そうだよね。
タンザナイトとかね。
そう、タンザナイトすごい強かったけどね。
はいはいはいはい。オールカップって、
オールカップも強かった。これも、結構前残りだったから、
うん、
完全に。
だここに、この3戦。
確かにね、この、確かに、パフォーマンスはいい。
うん。じゃあね、グライソンスだ、グランドロア。
はい。これはね、まあ、前走絶対来ないなと思ってたんですけど、の割には頑張ってたから、で、仙人になったら、まあ、仙人の方が、多分体力的にいいと思うし、まあ、道あるになっても大丈夫だと思うんで。っていうか、まあそもそも前走が15番人気で2着の後に4番人気とかすげえかわいそうだったから、よく頑張ったなと思ったんですよね。まあ1頭だけ内側で粘ってたんですけど。だからまあ、 短縮になっちゃうとちょっと控えちゃうんで、まあ、控えたらちょっと苦になるかなとかも想像したんですけど、まあ、ダイヤメジャー49だったら、まあ、短縮は絶対合うと思うんで、まあ、連投ですけど、まあ、わざわざ連投に出すぐらいだから、ちょっと期待してますけどね。はい。
まあ、そうね、勝負係の方がいいよね。うん。じゃあ、大勢アベニールか。じゃあ、バリちゃん、大勢アベニール。
大勢アベニールは、これは本当は切りたかったんですけど、もう前走が、の映像を見ちゃってたんですけど、映像が、の、なんつうか、走りの、グイグイ感ですよね、それこそ。
うん。
もう、活気に満ち溢れてる感じ。
うん。
で、まあ、鮮度もありますし、勢いもありますし、だ人気馬の中だったら、まあ、これかなっていう感じですね。
なるほど。まあ、これ、あ、これ、ブライトさんあれやね。無印やね。
そうですね。まあ、悪くはないんですよね。ベーカーバードにブライトタイムだから、多分 C っぽいっていうか、S とか C とかっていうタイプだと思うんで、まあ、ずっとリズムよく来ててっていうタイプなので、まあ、まあ、そうですね。これ悪くないですよね、別に。ちょっとやっぱり2番人気1着でオープン使っちゃってるとか気に食わないっていうか、僕好きじゃないんですよ、あんまり。その、重賞の前にオープンをちょっと人気以上に走っちゃうっていうタイプは、まあ基本相性悪いと思うんで、ちょっと邪魔かなっていう感じなんで。
まだ春雷からの方が良かったってことやね。
とか、まあもしくはもう、一気開けちゃって、その前から、条件戦からっていう方がいいと思うんで、だからこれを、だからそのリズム立ててきて、リズムつけてきたって言うんだったら、まあまあ、ね、C っぽいとか S っぽいとか、そうある馬だから、まあ別にブラウズタイプだから、別に S の連チャンでもいいと思うし、とは思うんですけど、やっぱちょっとオープン2番人気1着って好きじゃないですよね。多分1番人気1着だったら買ってもいいかなと思ったんですけど、
その2
位から1位とか嫌いですね。しかも0秒0差だから、まあちょっとそこ気になって切ったっていう感じです。はい。
映像見なきゃ。
いや、そうなの。俺も一応、まあ、白三角振ったのは、確か全、俺もね、まあ、このローテーションはあんまり、ブライさんと同じで、前走オープン勝ちっていうのはあんまり、重賞ではあんまり来ないパターンやもんね、これね、前走オープン1着、
ね。嫌いですね、オープンは。
え、ね、で、まあ、確かに、バリちゃん言うように、前走僕もこれ、勝ってて、強かったなと思ったんだけど、これ、ベーカーバード・ブライアンズ・タイム、ダンス・イン・ザ・ダークやから、なんか、すごい重たいような感じに見えるんだけど、もうなんか軽いとこ買ってるよね、これ。
確かに。前走の上がりが早いですよね。
そう、上がり早いよね。だこれが、だから、このズレがさ、先週のあの、クロノと一緒でさ、飛び越えてるのかどうかっていうのが、まあ今回わかるんやろうけどね。だから一応わからへんから抑えただけなんやけど。あとは、ブライソンじゃアンバル。
アンバル、これは好きだからですね。これは別に、どうのとかっていうことないです。千二で内枠入ったら買おうと思ってたんですけど、まあ、千二で内枠入ったから買うってだけなんですけど。
はいはい。
まあ別に、まあ千四ぐらいでもいいのかな。まあ、安土城ぐらいが一番ベストかなと思うんですけど、両馬場の安土城とか。千四ぐらいの内枠が一番、本当体力的にはベストなので、千二だとちょっとスピードが要求されすぎちゃうから、ついてくのにやっとみたいな、レース気づいたら終わってるみたいなのよくあるんですけど、まあでもなんか11番人気の馬じゃないんだよなーっていう俺の中で
な、
そう、
じゃあバリちゃん、アウィルアウェイ。
アウィルアウェイは本当はもう絶対買いたくないんですけど、でもうこの馬交互っぽくて、しかもダウンに反応しがちなタイプなんですね。
はいはい。
で、休み明けで、ダウンで、しかも差し馬なんで、ちょっとまあ、抑えざるを得ないかなって感じですね。買いたくねえけどな、っていう。
ブライスさんは？
そうですね。まあ僕は、その、まあこれ別にこれもそんな悪くはないんですけど、まだジャスタウェイの S っぽいところあるのと、その母チキンカメでうまく中和してんのかなっていうのはあるんですよね。そんなに、なんか、すごい惨敗とかってもうあんまない馬なんで。で、負けてる2回が、まあ、大花賞と高松宮じゃないですか。1秒以上負けてるのが。まあ、それ以外は、まとめてるんで、悪くはないんでしょうけど、 ちょっとやっぱ感覚が空くと不安定かなと思っちゃって、まあ、どっちになるかわからないから、で、人気じゃないですか。ちょっとだから、これまでだから結局、なんかズゴンっていうタイプだと思うんで、やっぱり、一回ゴン、ドンっていう。だから結局、オパール1、京阪杯4、シルクロード1って、ちょっと連チャンっぽい感じがするんですよね。なんか推移が。全部人気より上じゃないですか、着順が。416431だから、これが例えば、41とか、なんかこう、交互になってたりとかしてたら、例えば、京阪杯が多分4番人気6着とか、そういう風になってたら、まだ、なんかちょっと、ゆとりある感じがするんですけど、なんかこう、ズズズっていった感じがしちゃうんですよね、この3回が。
なるほどね。
で、高松には、まあ、物理的にっていうか、まあ、能力的に足りなかったっていうところで、この、その前の3回が、ちょっと S っぽい感じだと、感覚上げてまた切れちゃうっていうパターンもあると思うから、ちょっとそれだと、で、しかも時リアリティでしょ、これ、時折リアリティだから、なんか S っぽいんですよね、結局、決闘は。
インディーチャンプがね、これね、お兄ちゃんが。
まあ、それ言われちゃうと量っぽいけどな。それ言われちゃうと、まあ確かにね、走りはね。
なんかね、
京阪杯がある程度走ったっていうのがってことですね。
そう、そうい
う。うん。概算的にはね。
そう、頑張っちゃって、休み挟んで、ちょっと馬変わっちゃうっていう。人気なかったらいいんだけど、なんかまあ、3番人気ぐらいだったらそっちにかけてもいいかなみたいになっちゃって。まあ、55.5 だし、みたいな。
俺もブライスさんと同じで、その、だから、ジャスタウェイって結構なんていうの、プッツンケットやから、ベロックスとか、ロードマイウェイ、ファイヤージャスター
、
ファイヤージャスター。
カリボールとか。
ロードマイヤージャスター。
結構なんかもう、ポンって負けた後、なんか、ポンポンポンって負けまくるでしょ。これ結構。ジャスタウェイって。だからその、ブライスさん言ったように、その3つが頑張りすぎての高松ニア、まあめっちゃ負けたわけじゃないんやけどね、これもね。でもまあちょっと、俺もこの人気で休み明けあったらちょっと様子見たいなっていうので、一応印は、はい、じゃなかったんですけどね。じゃあ、あとは、3人揃ってるのがラブカンプやね。
そうなんですよね。これそうそうそう、びっくりした。
びっくりやね。この負けまくってる馬が3人で、ね。はい。
でもまあ結局買うならここしかないですよ
ね。そうやね。じゃあ、バリちゃんそのまま、星マーク。
はい。で、このまま3歳のプリンターズでしたっけ？
2着ね。
まで、ひたすら頑張ってたんですけど。
はい。
もうそこから切れたですよね。
はい、
で、まあ、何してもまあずっと切れてるんですけど、で、ここ2走前ダート使って、前回先直使って、活性化はかなり測れてるはずなんです。なので、内枠入って、まあ、スピードだけはあるんで、まあ、ある程度前つけて、道割れで粘れればと、っていうのがまあ、一個ですね。あとは、イダテンが、なんつうか、久しぶりにある程度頑張れたっていうか、大失速しなかったんで、ちょっとずつ戻ってきてる感じがするんで、まあ、人気ないうちに、ここで買っとこうって感じです。
なるほど。ブライスさんは？
はい。
これ、もう、まあ、いつ復活するんだろう、復活するんだろうと思って、僕、買ってた時期もあったんですけど、
ありましたね。
そう。結局復活せずだったんですけど。で、結局、カキツバタですよね。やっぱり、ダートですよね。ダート1回入れてからのイダテンが0秒6で、今まで全部1秒以上負けてたのに、そのスプリンターズで2着して以降は全部1秒以上負けてたのに、このイダテンで0秒6っていうのが、まあ、違和感があったんで、まあ、復活するのはここかな。その、1回、バウンド延長にもなってますし、まあ、ダート入れてっていう、その、まあ、未来の翼とかね、その、あれも、結局ダイヤモンドで復活したのも、ダート入れてから、合わないであろう芝2000メートルで、ある程度こう、後ろから追い込みながら、
V ライン。
そう、V ラインで距離延長したらいいかなと思ってて来たっていうのもあったし、やっぱ、
なるほどね。
そう。やっぱ、S 持ってる馬っていうのは、やっぱどっかでこう、 そういうダートとか使ってから復活するってよくあるんですよ。金とし・ディザイアとかね。古くは。懐かしの金とし・ディザイアね。はい。あと、サニング・デールとかね。あれも一回、そう、ダート使ってから高松宮勝まで行ったんで、そういう感じでやっぱり、力合体感とかね。一回ダート入れてからもう一回復活してくるみたいな。
それが前奏だったってことにならないことを祈る。
そうそうそう。前奏が復活じゃないってことを祈るよね。7着が復活じゃないことを祈るね。
7着で復活で、またこっから。
また不審終わるみたいなね。
今回ダメだったらもう終わりでしょうね。
今度こそ終わりかな。さすがにね。
そう。だから前奏が例えば1秒とか負けてたらもう勝ってないんですけど、
うん、
0秒6って言われちゃうと、3秒6から0秒6かとかってなってくるから、
うん、
なんか別に変わっててもっていうのに期待しちゃうよね、ちょっと。
だからいつもは残り、その1000メートルだと、1000人よりは200メートル短いから、
うん、
だからいつもはその残り200メートルで1秒差つけられてただけだった。普通の。
っていう説も。
1メートルまではいつも。
っていう説もある。
ある程度1は取れるから、これ。負け続けるけど、
うん、はい、
続けてきたけど、
これでもあれじゃん、ルミエールオータムとかでも、まあ、1秒負けて16着とか、
あで
もそうそう、アイビスサマーダッシュも2秒で2秒負けとかもあるから、そう考えると前走のやっぱ0秒6はちょっと違和感はある。
まあそれにかけるって意味では今回やろうね、まあ、
ラストでしょうね。
まあ、51で内枠でね、
はい、
うん、マイネルラブで。
そう、内枠マイネルラブ、CK。
そう。やっぱあの3歳の走りを見せられちゃってますからね。
まああれ、あれぐらい走りはここ突き抜けるぐらいの能力だったんで。
そうやね。
うん、あの気合い、気合と根性を見してもらったんだ
よ。これだから、まあ僕も打ちましたけど、まあ同じような感じで。まあ決闘的には、これ湘南カンプで、まあ爆心王なんやけど、あの、ラッキーソブリンとかチャイナロックとか入ってるんで、まあ、これを、この馬自体もスプリンターズが重馬場だったんで、まあ、割と重めの馬場もいけるタイプ。まあ、どっちでもっていう感じもするんで、うん。うん、まあ、そのさっきお二人がおっしゃられたように、まあまあ、前走で明らかにちょっと今までとは違うかったんでね。まあまあ、人気ないなら、まあ、面白いかなと思って、ここも抑えましたけど。はい。じゃあ、あの馬行きましょうか。あの、控え室で、お二人が散々ぼやいてた、クリノガーブリーね。じゃあ、ブライソンお願いします。
はい、これは別に、まあ、間隔空けてるから、まあ別にですね、フラットになってますよ。普通に坂コース道あるですよって言われたら、まあ別に買いでいいと思うんですけど、まあ、ディアブロも坂コース特注だし、マイネサマンサとか、で、スクリーンヒーローも短縮が合うんですけど、ね、まあ今回短縮ではないですけど、まあ、そのディープとか金亀とかに比べて上がりが劣るから、まあ、ある程度時計かかる馬場っていうのが合うと思うんで、まあ、今阪神ね、あの宝塚記念も道割れだったし、馬場的には全然いいと思うんですけど、そのちょっと荒れてきて時計かかるっていうのはね、まあただ気に食わないから買わないっていうだけなんですけど、いやなんか違うんですよね、やっぱり富士ステークスから内容がすごいいいんですよ、これ。まあ、中京記念とかもそうだけど、まあ、富士ステークスはもうちょい負けるかなと思ったし、マイルチャンピオンでももっと負けるかなと思ってたから、こっからやっぱり想像よりは、順位が全部いいんですよ、自分の想像よりは。東京新聞杯も軽いレースだったじゃないですか、これって。まあ、東京で両馬場だったから。まあ、軽いとは、まあ、1分33秒0だから、そんな軽くはないんですけど、でもまあ、マイルチャンピオン、よりは、マイルチャンピオン結構重かったから、まあそこよりはって思ったんですよね。あの感覚も空いてたし。って思ったら、まあまあ、これまあ、ノリさん、なんか、50年に1回ぐらいやる上騎乗だったんですけど、この東京新聞杯はね。もう、うますぎたんだけどね、ノリさんね。50年に1回は言い過ぎですね。4年に1回ぐらいやるやつなんですけど。で、半騎杯は短縮坂コースだからって買ったんですけど、これもね、結構早いペースで前行っちゃって、まあまあまあ、刺されちゃって、まあ、これも別に悪くない。で、高松宮本命にできたら、もうその、丸×丸っていうタイミングがあっての短縮っていうのがあったから、で、しかも、道割るっていうのもあったから、高松宮本命にしたんですけど、だから、それよりはプラスないかなっていう、この、 一連の流れが良すぎちゃって、このいい感じにこう、だそっから感覚上げてってなると、馬ボケてても別にね、しょうがないかなっていうのもあるから、まあ人気で買うまではないと思うんですよ、そもそも。そう。やっぱ高松美は15番人気だし。だ
それも一番人気もしなったら初めてやね、俺一番人気。
ダウンで一番人気って馬じゃないと思うんですよね。どっちかって言ったらアップ人気薄の方がいいと思うから、
うん、
混戦向きでっていう。
まあ、スクリーンヒーロー的にはそうよね。
ちょっと、なんつうんだろう。別に、三神千人の道あるがどうとかっていうんじゃなくて、なんか、もう、雰囲気的に変えないっていう感じちょっと、感じです。うん、はい。
この馬好きだ。はい。これは、自分は朝日杯で本命にしてくるぐらいだね。
そうだ。
そうや。
古くは。
うん、
だいぶずっと追いかけてる馬なんですけど、
うん、
ここ、金層、まあ、2層連続短縮、
うん、
短縮短縮で前に行けて、
うん、
短縮でも前に行けて、構想してるんですね。だから、同距離っていうのが、そもそも、なんつうか、いや、千人に慣れちゃってからの同距離っての合わないんじゃないかなって。
なるほど。
で行きたがるんで、相当。
うん、そうやね。うん、
なので、今回は行きたがってもらって、最後刺されてくださいって。うんノビさん
は一応
控えたりするとちょっと厄介ですね。ある程度コントロールされちゃうと、
まあなんかノビさんやりそうだけどね、差しは
やりそうやね。
誰でしたっけ、森くんと乗ってってくれればもっと消しやすかった。でコントロールが難しいんで、そこにかける一番人気でそれを持ってるっていう怖さはありますよ。
まあ58やしね、まあかなりきついもんね。あ、俺黒三角ってるやね。
決闘的にあれ。
これなんか。
スクリーンヒーロー。
だってまあね、もしタフな感じになったらやっぱスクリーンヒーロー、ディアブロやったらやっぱりね。
うん、
買いたくよねって感じですよね。結局前走と同じような感じのババになった。
ああ、なるほどね。
まあ、その、臨戦じゃなんじゃっていうのはちょっと、
ね、置いといて、単純に適正としてってことですよ
ね。そうそうそう。置いといてっていうか、まあ僕はそこに、だから比重を置いてないから、まあまあ、評価しちゃうよねって感じだよね。だから、まあまあ、そうやね。だから、まあ、どっちでもええやけどな、別に。まあまあ、でも、まあ一応買うわ。はい、そんなもんですかね、印打った馬は。あと何か触れた馬ってありますか。
内枠だったらもう大シンパル君買ってますよ、こんなもんは。
あ、内枠やと思った
これもマイネルガムですから。
あ、そうやね。
これも一回線使って活性入れつつですからね。ただこいつあまりにも使いすぎてて8歳ボバなんで、もう上積みはないんですよ絶対。なんか休み挟んでもうちょっといい臨戦だったら買いたかったんですけど、ちょっとなんか完全に下降戦っていうか、もったいないなっていう感じなんで、ちょっと今更アップではきついかなみたいになっちゃって、結局外枠だしまあいいかっつって来たんですよね。先行力も使い詰めたせいで先行力が明らかに落ちてるんで。
なるほどね。
はい、
これだけ触れておきましょうか、最後。レッドアンシェルだけ、じゃあ。
あ、人気してますよね。はい。
はい。ブライスさん。はい。
はい、内枠は買うかボケ。買うかボケ、内枠。以上ですね。一応、去年の勝ち馬ですもんね。まあまあ、阪神と中京は違いますけど。
なんでこんな、まあ去年勝ってるから人気してるってことなんですか。
まあそうじゃないですか、3走前だしね、1が。
福永か、それか、福永人気か。
福永人気はないと思いますけど。
バリちゃんどこ。
いや、これはまあ、いらない。まあ、なんつうか、L っぽい。ね。だ投げる、簡単に投げるタイプだと自分は思ってるんで。内枠で揉まれたらもうっていう感じ。人気
で。これって、2走前ってこれなんでこんなに負けたんやったっけ。
理由ありますよね、なんかね。
なんか故障やったっけ？
心配的なやつじゃない？
あ、心配的なのこれ。心房細動。
違ったっけ？
5秒にも負けへんよね、普通ね。
まあ確か
に。なんぼなんで。うん。
名敗シーサーみたいな負け方してますもんね。
そうやね。うん、これだから前走もうちょっと頑張らなあかんかったんかなとか
思う。いや、そう思う、そう思う。だってこれショート数で延長で東京戦4ってほぼベストに近い臨戦で、うん、頭数も減ってて、うん、
しかも単調なレースでしたもんね。
そう、これこそ来ないとダメでしょ。
うん、まあ、それが全然伸びへんかったからね、うちから。
そう、う
ん、もうだから厳しいかな、馬的に。単純に、
まあかもしれないですよね。ちょっと前世紀過ぎちゃったかもしれないですよね。
この5秒2の負けでちょっとやっぱリズム崩したかもわからへんね、これね。そんなもんですか。
はい、
あとですか。はい、じゃあおさらいいきましょうか。はい、ブライトさんの本命がミッキースピリット、
はい、
で、タイディメンション白三角で、ラブカンプー、グランドロア、アンバル。ね。で、バリアシオンさんが本命ディメンション。対抗がロケット。黒三角、ジョイフル。白三角、大勢アベニール、エイシン、デネブ。バツで、アビル、アウェイ。で、星マーク、ラブカンプー。で、メンクの本命がロケット。対抗がエイシン、デネブ。黒三角にクリノ、ガウディ。白三角、大勢アベニール。ミッキースピート。ラブカンプーということで、皆さんラブカンプーを買ってくださいということでいいですか。
そうですね。
はい。
はい。はい。じゃあ、それでは予想コーナーはこの辺で、何かありますか、プライスさん、コーナーは。
コーナー、やろうと思ったんですけど、ちょっと時間がないので、エンディングいっちゃいましょう。
はい。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい。
エムラジ未公開ジングル。
まあでも賢者の石ってだいぶ最後の回もないっちも。
まあそうですね。ただ、うん、賢者の石って今までの僕のイメージだと6とかだと、
うん、
オール70とか80ぐらいだったんですよ、回復量が、
うんうんうん、
今回の賢者の石1340いけるんで。
ああ、そうなんや。
そうだから、ベホマラー持ってるみたいな、あの MP 消費しないベホマラーみたいなもんなんで。
ああ、
それ主人公に持たせて永遠主人公それやってましたから、剣振らしてもらえないっていうね。かわいそうだ勇者。あんな勇者の紋章みたいなこう腕にあんのにもかかわらず、その手で掴むものは賢者の石だけっていうね。もうみんなからバカにされてますから、
うん、
パーティーから。何あいつみたいな。エンディングのコーナー、イエーイ。さて、一応ラジオ日経があるので本命だけ聞きましょう。僕から言いましょうか。じゃあミチュアルだったら R クインダム。
はいはいはいはいはいはいはい、
12頭中12番人気ですね。はい、両馬場だったらコンドクシオン。はいと、まあ、ディープキングかなぐらいですかね。
うん、
はい、これ、はい、一応僕のスタンスとしてはこれ前走1着の馬がほとんどなんですけど、あの要は条件戦勝ち馬ばっかなんですよ。ってなると前走重賞使ってんのってこの R クインダムとコンドクシオンしかいないんですね。これがどっちも G2 使っててダウン、まあ格で言ったらダウン戦ってなってて、はいはいはい、ダートから芝のローズキングダムだから、うん、まあ当然芝の方がいいだろうし、まあ一応中山戦六で八重山でやってるからまあ S っぽいんで、まあ短縮も全然反応しそうっていう感じですね。はい。
うん、
で、コンドクションに関しては青葉賞先行したの短縮ショッカーなんで、これも、で、トニービンなんですけど、これ、あの、北沢アミーゴなんですけど、北沢アミーゴ僕すごい好きな馬で、だから血統的にもある程度重賞で通用する下地もあるから、で1秒1でしょ、そんな負けてないし、で2走前が4番人気1着って考えたら激走後で400延長って考えたら結構辛かったのに、それでも1秒1で3番手が競馬してたってなったら、まあ、短縮戦8だったら絶対上 ね、上積みありそうだなと思ったんでっていう感じです、うん、はい、メンクちゃんは
おコンドクシオン
かぶって
かぶったね、
かぶりましたね。
これはね、一応だから今回ね、どう言ったらいいかな、ブレイソブリをちょっと狙おうかなと思って、
はいはい、
もう一頭ハーチブレイソブリはいたんやけど、これが回避したんよね、絆のね、ヒメラベリテか。
ああ、あの逃げ馬ね。はいはい。
で、どっちかにしようかなと思ったんやけど、まああれがやめたから、まあ落ちていいかなと思ったんですけど、ここはもうハーチ、まあトニービンだ、ハーチブレイソブリは、今はもう東京はダメで、小回りの方がいいっていう感覚を持ってるんで、
はい、
特にこの前走のその青馬賞、4月から6月ぐらいの開催の東京っていうのは、この母方のトニービンの地っていうのはほぼ行きないんで、
うん、
スピード持続力は今はね、昔はめちゃくちゃすごかったんですけど、
はい、
うん、だからここで東京で行けなかったトニービンの地が小回り代わりで、生きればいいなというのと、あとこれ、村井さんも言ったけど、北さんアミーゴやし、あとカーリーエンジェルおばあちゃんってことは、フラアンジェリコ、
ね。そうですね。これ、病欠ですよね。
で、これ、福島確か、重賞来たかな、福島記念から来たっけ、フラアンジェリコ。
フラアンジェリコ、大嫌いだな。
確か来たような記憶があるんやけどね、フラン。
はいはい。
あれ、あれ
だね。だから、まあまあ、ダイヤメジャーだし、まあ、量でも、まあ、締めても、まあ、どっちでも、うん、対応できるかなっていう感じで。うん、で、一応、差し実績もあるんでね、重かった、
うん。
うん。まあまあ、短縮で、まあ、これかなと思ったんですけどね。はい。はい、
じゃあ、バリーちゃん。
うわベタに行くなら、桜。
まあ、そうですよね。これは、まあ、俺も買うと思う。
これはもう、なんていうか、単純に能力が、うん、
強い
相当強いと思う、
うん、
G1 出ててもっていう感じ、皐月賞とかでもっていう感じの馬だと自分は思ってるんで、うんうん、でまあちょっと穴目だったらバビット、
はいはいはい、
これは前走あれですよね、ブライトさんの好きな、
ああそうなんだっけ、
レザネフォー、
そうレザネフォー、ね、はいはいはい、前で粘ってるのこれ
が出てたレースの勝ち馬なんですけど、
これでも確かに、うん、今見たら2211だから全然そこ見してないもんね、29歳だろうがなんだろうが、
うん、前走内容良かったんで、まあ人気ないならいいかなって感じです。
確かに別にこれ決闘的に全然差しでもいいしね、別に逃げにこだわんなくても別に、
うん、ああなるほどね、
うん、そうそうそう、わざわざ
手ごやん、
そう、
うん、
でも中山エスタってなんだろう、頑固とかいるからエスなのかな、なんか前行くのがいいのかな、よくわかんないけど、
ああどうかもしれんね、頑固あれもやね、なんか弱い馬傍受か、あの万葉か、
あああれか、
うん、
あれも逃げでしたね、そういえば、
あ逃げ、
うん、そうだそうだ、俺だって万葉本命だったもん、単勝買ったもん
俺も買った、
うん、あのダウン逃げね、
はい、そうそうダウン逃げね、
はい、
うん、体力系ね。
あ、そうかそうか。体力で、要は上がりごまかしてるとこはあるかもしれないですね。前行って。早い上がりでそんな持ってないかな、みたいな感じで。
そう。うんうん。
じゃあそんなもんすか？
はい。
はい。じゃあこの番組では皆様からのメールをお待ちしております。さあ、コーナーいっぱいやってます。さあ、今聞いてるそこの君、メールを送るんだ、いいな、はい、というわけでメールください、はい、メールのですね、メールフォームはですね、番組ブログのトップページお便りコーナー紹介というところがありますので、そこにありますのでよろしくお願いします。メールを採用された方はですね、住所、郵便番号、氏名を添えていただければステッカープレゼントしますのでよろしくお願いします。それでは、
はい、
そろそろお別れといたしましょうか。お相手は多分今週もオープニング切るのかなと思ってるブライトと
逃げ恥、愛していると言ってくれ、来週から大和なでしこ、恋愛で好きなドラマ が続いて、恋愛したいなと思ってるメンクと、
先週宝塚記念でペルシアンナイト本命だったんですけど、4コーナーぐらいから全然楽しくなかったバリアションでした
バイバイ
ありがとうございました。
あ、でも2コーナーぐらいまで楽しかったね。そうでもないけど、
ちょっと期待しました、ね、
そうだよね、
前行くんだ、
これ前行くと思うんだ。